藤本です。この度はブレイクスルーラーニングをお求めいただきましてありがとうございます。この教材ではIELTSの勉強方法について話をしていこうと思います。勉強でもスポーツでも仕事でも一緒なんですけれども、目標に向かっていくときにそこに向かうプロセスというものがあるわけですね。で、IELTSを勉強している人を見ているとですね、同じ時間を使っても結果が出る人とそうでない人がいます。まあ、ここで時間というものがインプット、結果というものがアウトプットだとしたらですね、その途中にあるのがプロセスです。だから、同じインプットにもかかわらず、アウトプットが違うってことはですね、その間にあるプロセスが違う。ってことですね。で、このプロセスが勉強方法というわけです。で、そのことに最初に気づいたのがですね、私自身が勉強している時でした。私は留学する前、当時はIELTSじゃなくてTOEFLだったんですけれども、これを21回受験しました。そしてその間に大きく2回ほどですね、停滞期というものがありました。で、この停滞期を脱するきっかけになったのがですね、先にスコアを出した先輩に話を聞いた時でしたね。で、この時に感じたのは、自分の頭では分かっていてもですね、実際に行動としてできてないことがたくさんあるなってことですね。こういう勉強がいい、ああいう勉強方法がいいっていうのは、言われたら知ってるんだけども、実際その通りやったかっていうと、やってなかったってことがいっぱいあったんですよね。それから、まあ、この勉強法はやりましたっていう内容の中でもですね、自分としてはここまでやればいいかなって思ってた内容が、実は全然足らなくって、もっと深いレベルでやんなきゃいけなかったんだ、とかですね、そういうその違いっていうのが、結構たくさんあったなってことに気づいたんですね。まあ、これが勉強方法であり、プロセスだと思うんですよ。で、今私はIELTSの勉強方法とか攻略方法っていうのを人に教える立場になったわけですけれども、まあ、ここでもですね、同じことを再認識しました。例えば、単語を覚えましょうとか、シャドウイングしましょうっていうことを言うわけですけれども、まあ、こういう勉強方法って結構壁が高いんですね。結構辛い勉強方法なんですよ。で、人間は本能として、苦痛を避けたいわけですね。で、その苦痛を避けたがる人は多いわけです。でも、その苦痛ってものが解決できたらですね、その勉強方法を実行することができる。だから、その苦痛をもたらす要因っていうのを見極めて、これが解除することができたらですね、勉強に対するハードルっていうのは下がると思います。まあ、そういったところをですね、ぜひ解説していけたらな、というふうに思ってます。で、私が思うに、やっぱり、今よりも将来価値があることに軸足を置くべきだと思うんですね。将来価値があることって大抵今きついことが多いんですよ。でもそのきついことを現実逃避してしまうとですね、今現実逃避してるつもりだけれども、実は、将来価値があることからも逃避しているっていうことなんですよ。IELTSを勉強する人はですね、海外留学とか海外移住とか、海外での就職っていうのを目標にしている人が多いと思います。で、考えてみてもらうとわかるんですが、こういった留学とか移住とか就職って、すごく大きなイベントなんですね。もっと言うと、あなたが死ぬ時に、死ぬ時に人生って振り返りますよね。その振り返った時に必ず出てくるぐらい大きなイベントなんですね。それぐらい人生に変化をもたらす可能性があるイベントだと思います。なので、今あなたはですね、その大きな分かれ道に立っているというふうに考えてほしいんですよ。で、私としても、なるべく多くの人にですね、その目標を実現してもらって、人生の大きなイベントを形作ってもらいたいなっていうふうに思ってます。そしてそのためにどうしたらいいのかっていうのをですね、この後教材の中ではお伝えをしていきたいなと思ってます。まあもちろん いろんな考え方があると思います。私もいろんな考え方とか方法っていうのをお伝えするんですけれども、まあ全部じゃなくてもいいのでね、その中で一つでもあなたにとって役立つなという考え方とか方法っていうのがお伝えできればいいかなって思ってます。で、私の考え方の一つの特徴として、勉強以前の段階で問題があるケース、これが多いんじゃないかなって思ってます。勉強前に準備がいると思うんですけれども、その準備を怠っている人が多すぎるんですね。だから勉強そのものも大事なんですけれども、その勉強やる前にゼロの段階で準備を徹底するっていうのがですね、実はコツだったりするわけです。じゃあその準備って何かっていうと、大きく自分自身の状態と、それから環境というものを整えていくってことですね。例えば自分自身の状態で言うとですね、そうですね、熱が40度あったら、まあ勉強ってできないですよね。集中できないですよね。それとか、何か悪い知らせを受けた場合と、なんかラッキーな出来事があった場合ですね。この二つを比べると、なんか全然精神状態が違って、勉強に対する取り組み方って変わってくるじゃないですか。そう思いませんか？で、あなた自身の能力は何も変わんないんですよ。でも、そういう悪い報告があった場合と、ラッキーなことがあった場合とでですね、全然集中とか姿勢ってものが変わってきて、その結果勉強の出来具合っていうのも変わってくるわけですよ。じゃあやっぱり、そうやって自分の勉強に集中できるような状態っていうのを作りましょうよって話なんですね。まあこういったこともですね、話をしていきたいと思います。それから環境の方で言うとですね、例えばまあ、まず机の上片付けましょうよと。目の前に携帯とかスマホが置いてあってですよ。で、そこにしょっちゅうこうメッセージが入ってくるっていうような状態で勉強集中できないんですよね。あと、こう他人に邪魔されることっても結構多いです。例えば隣の部屋で家族がテレビを見ていてですね。で、なんか、あ、ガハハって笑ってるとか。そんなん気が散るじゃないですか。あと、目の前に猫がいて、なんか動いてるとかですね。そんなん効率落ちて当たり前じゃないですか。だからそういう場合は、ちゃんと場所を考えましょうよ、ということですね。まあ、こういったですね、自分自身の状態とか、環境を整えるっていうのはですね、ものすごく重要なんですね。もう、マストです。だから、そこを整えない限りはですね、同じ勉強しても、同じ時間使っても、吸収率が変わってくるわけですよね。まあ、具体的な内容はこの後お話をしたいと思うんですけれども、勉強する以前にもう差がついてしまっている。ね、そういった自分自身の状態とか環境とかそういった一つ一つが全部こう差を作る要因なんだってことはですね、ぜひ理解いただければなと思います。そしてそれらがクリアされた上でですね、リスニングとかリーディング、ライティング、スピーキング、それぞれの効率的な攻略方法っていうのはありますので、まあ、そこも当然お話をしていきたいと思います。で、まあ、この個別の勉強方法についてはですね、なるべく要素に分解していくっていうのを意識するといいと思います。例えば、筋トレをやっていて、腕の筋肉を鍛えるのか、足の筋肉を鍛えるのかっていうのは、まあ、個別に鍛えていきますよね。そして、まあ、個別に鍛えていった上で、トータルとして、まあ、全身の筋肉が出来上がるっていうようなイメージなんですよね。だから、いっぺんに全部やるっていうよりは、まあ、個別に、こう、分解してやっていくと上達が早いわけです。まあ、そういった話をですね、一つ一つきっちり積み上げていくとですね、勉強の効率っていうのは良くなります。勉強方法っていうのはですね、身につけると、いろんな場面で一生役に立つんですね。これはもう IELTS の話だけじゃなくて、IELTS 終わって留学した先でもそうだし、その後仕事するときもそうだし、常にそうなんですけど、自分を勉強して成長させていくっていうプロセスがありますよね。なので、効率的な勉強法っていうのはですね、ぜひ身につけていただければいいかなと。必ず役に立つ場面っていうのは、いろんな場面で出てくると思います。そしてもう一つ、 今あなたがこの音声を聞けているっていうのはですね、少なくともアイルツを勉強できる状態にある、このことは本当にありがたいことなんだなっていう自覚をぜひ持ってください。ちょっと胸に手を当ててください。心臓の鼓動を感じますか？動いてないって人いないですよね。でも考えてください。この心臓はいつか必ず止まるんですよ。それもそんなに遠い未来じゃないですよ。っていうふうに考えるとちょっとびっくりするかもしれないですけどね、今あなたは生かされているっていうことなんですよ。まあその心臓が止まるのはね、だいぶ先かもしれないですけれども、例えば明日あなたの家族が倒れるかもしれませんよ。そしたらアイルツの勉強なんかできないですよね。明日家が火事になるかもしれません。明日働いている会社が倒産するかもしれない。そうなったら勉強どころじゃないですよね。勉強できる環境があるっていうのは本当に恵まれていて、でもその環境とか勉強できるチャンスっていうのは一瞬で失われることがあるわけですね。なので今勉強できる状態にあるっていうことをですね、これはありがたいことだなっていうふうに自覚をして、そして今できることを今やっていくということですね。そういう覚悟を決めて勉強に対するモードを戦闘モードに切り替えていくってことなんですよ。で、そういう覚悟があってきちんとプロセスを踏んでいけばですね、目標達成できるんで、大丈夫だから絶対できるんで、まあそういうことをですね、これから話していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。では、頑張っていきましょう。ありがとうございました。